2、総合相談室創設から3年。寄せられた声から。同行援護編。相談事業の強化を図るべく、2016年に開設された総合相談室。総合相談室では、創設以来、視覚障害当事者をはじめとする方々の悩みや疑問に寄り添ってきました。そして、時には、支援や訓練につなげるなど、重要な役割を担っています。そんな総合相談室に寄せられる声の中には、視覚障害当事者の日常生活における困りごとから、中途視覚障害者とその家族からの生活や就労に関する不安な気持ち、請願者からも、点字ブロックや視覚障害者への声のかけ方などなど、個々それぞれ様々な相談ばかり。今回はそんな数々の相談の中から、日支連総合相談室、宮城忠相談員をスタジオにお招きし、同行援護にまつわる相談に焦点を当ててお話ししていただきました。
今回は日支連総合相談室、宮城忠相談員をスタジオにお招きし、お話を伺います。宮城さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
総合相談室ではどういった活動をされているんですか？
はい。工藤室長を中心として活動してるんですが、内容的には幅広く行っております。大御田弁護士さんを相談員にお迎えして法律相談をやったりだとか、就労相談、元労働局にお勤めされていた方をお招きして、労働問題の相談を受けてもらったりだとか、子育て相談だとか、本当に幅広く相談業務を行っております。まあ、私などで言えば、同行援護に関係する相談を主に受けているという形になっております。
ありがとうございます。宮城さんは同行援護連絡会に所属していて、同行援護事業所も運営されているということで、宮城さんのもとには同行援護に関するものが多く寄せられているかと思います。多くの方はご存知だと思いますが、同行援護について教えていただけますか？
はい。同行援護は、視覚に障害があるために、移動に支障をきたしてしまう人に際して、移動の安全を確保するための情報、外出を快適にするための情報、または外出先で必要な代読代筆をしてもらうヘルパーさんの派遣をするというもので、ですから、他の福祉サービスですと、重度視覚障害者、まあ手帳で言うと1級2級の人が該当になるようなことが多いんですが、同行援護においては、アセスメント表というと難しいかと思うんですが、その移動に関して、その人がどの程度不便をしているかということによって、手帳が6級の軽度視覚障害者であっても利用することができるという制度です。例えば、昼間は見えているけど、暗いところに行ってしまうと見えない、もしくは見えにくくなってしまう人が安全確保のためにガイドヘルパーさんについてもらいたい。またその逆の眩しいところに行くと非常に見えにくい、もしくは見えないという状態になってしまうような人が安全確保のための情報が欲しいのでガイドヘルパーさんについてほしい。もしくは視力自体はあるけど視野が極端に狭いために足元の確認が難しくなってしまうために、やはり安全確保の観点からガイドヘルパーさんについてほしいというような場合に同行援護を使えばガイドヘルパーさんを派遣してもらえるという制度になっております。
最近では同行援護ではどういった相談が多いんですか？
圧倒的に多いのが、同行援護というのは支援計画に基づいてその人が必要な時間数を支給されるということになってるんですね。時間数、例えば月50時間とか、その人が必要であれば75時間とかっていう支援計画を立てられたらば、その時間数がそのまま支給されるはずの制度なんですが、支援計画より支給決定時間が少ない、なので外出が思うようにできないんだというような相談を受けることが多いです。
主にどういった原因が多いんですか、そういう場合。
行政の方で 基準を決めていまして、例えば私たちの市では38時間までは出すけど、そこから先は審査会にかけて、その人が本当に必要だったらば出すけど、そうでない場合は認められないんですよっていうようなケースが多いです。
じゃあ本当に地域によってバラバラというか、地域差があるという感じですか？
そうですね、本当はあってはいけないんですが、そういう現状があって、審査会にかけるまでの時間数が多いところであればいいんですけども、少ないところですと審査会で結局は認められないとなると、視覚障害者、特に障害を発症したばかりの人、一人歩きができないような人が同行援護を使いたいと思っても、そんなには出せませんよ、他の人にも出してないんですから、その辺は我慢してくださいよと言われてしまうようなことが多くて、時間数が足りなくて自由に外出できないんですよっていうような相談をされてくる方がいらっしゃいます。
それは困ってしまいますね。
そうですね、
ありがとうございます、はい、数多くの同行援護に関する相談を受けてきたかと思いますが、宮城さんが一番印象に残っている相談事例はありますか？
そうですね、やはりその同行援護自体、現在公共交通機関を利用して移動するということになっております。しかし地方に行ってしまって、公共交通機関があまり便利じゃないところに行ってしまうと、待ち時間が長くて、同行援護の時間数少ないのにもかかわらず、電車を待ってる時間、バスを待ってる時間が長くて、それで時間数を取られちゃうんだよ、どうにかしてくださいっていうような声が出てます。でそこでその人たちが言うのは、車をヘルパーさんに運転してもらって同行援護を認めてもらえれば、待ち時間なくてできるので、少ない同行の時間を無駄に過ごさなくて済むんだけどな、どうにかならないでしょうかというような相談がやっぱりあって、どうにかならないかなと私も思っております。
地方に行くと本当車社会ですからね。
そうですね、
電車も20分、いやいや1時間に1本とかっていうのも、
ありますからね、
普通にありますね、地域ならではで困っていることもありますので、
そうですね、
どの地域も等しく受けられるような制度になっていただきたいですね。
そうですね、
ありがとうございます。今まで本当にさまざまな相談を受けてきたかと思うんですけれども、同行援護で課題だなと思っている点はありますか？
はい、今までの話の中でも出てきましたように、本当は支援計画に基づいて必要な時間が視覚障害者に支給されなくてはいけないものだと思うんですね。なぜならば、例えば健康な人たちが今日とか今月はお散歩は30時間にしようとかって決めてるでしょうか？
いや、決めてないですね。
そうですよね、
気分ですよね
気分ですよね。それが視覚障害者には、あなたは50時間までしか散歩できませんよって言われちゃってるのと同じなんです、うん、でも国はそんなことは考えてなくて、その人が必要であればその支援計画に基づいた支給料を出してくださいということになっておりますが、やはりそこが今まで話したように横並びに支給料が決められてしまう。この同行援護の制度は国が考えているものですが、その時間数を決める裁量権ですね、市区町村が持ってるがために、その市区町村の財源とか、あとは、横並びの考え方とかもあるんでしょうか、その最初に同行援護がスタートした時の予算立てでいくと、国庫負担金というものでだいたい50時間ぐらいっていうところがあるがために、50時間までは出すというところが多いのですが、そこから先はなかなか出してもらえない、50時間しか出られない視覚障害者が多くなってしまうという現状、これがすごく大きな問題で、できればこの裁量権を市区町村が持っているのですが、個別給付の精神がもっと徹底されたらいいなって思っております。
最後になんですけれども、宮城さん、声の広場リスナーにメッセージをお願いいたします。
はい、今まで同行援護の話をたくさんさせていただきましたが、総合相談室は冒頭にもありましたように、法律相談から生活相談、就労相談、教育、福祉、いろんな問題に対して相談に対応できるように工藤市長をはじめいろいろなスタッフがおりますので、遠慮なく皆さんもこんなことは無理だろうって思わずに、何でも総合相談室の方に 電話でもメールでも、まあお近くであれば直接お越しになっていただいてお話しすることもできますので、遠慮なくご相談いただいて、私たち視覚障害者が暮らしやすくなるように工夫をできたらいいなと思っておりますので、遠慮なくご相談ください。
相談することで道が開けることがありますからね。
そうですね、
はい、ぜひご相談ください。宮城さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
総合相談室では日々皆様からの相談を受け付けています。同行援護をはじめとする各種支援に関する相談、就労に関する相談、生活に関する相談など、ジャンルは問いません。こんなことを相談してもいいのかなという方もお気軽にご相談ください。この他にも月1回の集中相談では、子育て、教育、就労、障害年金など、その月ごとにテーマや課題を決め、各分野の専門家の協力を得て実施しています。また、眼科医専門相談員の有識者による年2回の総合相談、日支連顧問弁護士による毎月1回の定例法律相談、言語聴覚士による年1回の聞こえにくさ相談を実施しています。相談時間は年末年始を除く月曜日から金曜日の午前10時から午前12時、お昼休みを挟み午後1時から午後4時までとなります。来所による面接相談は原則として予約制となりますので、ご注意ください。ご相談お問い合わせは、日支連総合相談室まで。電話番号は、代表番号 03-3200-0011。03-3200-0011。内線番号は5番になります。E メールアドレスは、soudan@jfb.jp。soudan@jfb.jp になります。